寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしておなじみこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速ですが、田中さん、はい、今夜はどんなお話を、はい、
そうですね、12日の日に南舞鶴女性の会の20周年に綾小路マシュマロのネタをしてほしいということでご要望いただいて寄せていただいたり、ついこの前の26日の日曜日には、聖母の小さな学校のさつぎ祭り、さつぎ祭というのにお呼びをいただいて、また同じように綾小路マシュマロのネタの新ネタをご披露したりしてきたんですね。最近はですね、いろいろこういったネタを増やさないといけないなというふうな思いもあったりして、私の友人の三遊亭演歌師匠、これが第4代目がですね、ついこの前3月に襲名をされました。3代目は皆さんご存知の山の穴穴っていう、まあ、これも私ぐらいの年代以上の人じゃないとわからないかもしれませんが、まあ、あの3代目演歌師匠の後を継いで三遊亭歌之助師匠というのが演歌の第4代目としてご襲名をされた、まあ、そのお祝いにの席に寄せていただきましてね、まだいろいろと演歌師匠のネタを盗ませていただいてきたり、まあ、そんなようなことで、綾小路マシュマロのネタを少しずつ増やしつつある今日でございます。では参りたいと思いますが、今日はちょっと笑いでね、いきたいと思います。東京電力のなんかのですね、東北の宴会に呼んでいただきまして、まあ、最近は歌も歌えということで言われるもんですから、2曲リクエストをいただいて歌ってまいりました。1曲目はタイトルが嘘ですね。2曲目はというと償いを歌わせていただきました。もうこれ歌った時点で多分二度と東京電力の宴会には呼んでいただけないんじゃないかなと、まあ、こんなことを思いながらいたわけでございますが、またそれと最近はですね、つい先日もというか昨日かな、になりますけれども、桜田大臣がまた子供を3人以上産んでほしいと、おじいちゃんおばあちゃんにね、お願いをして、お孫さんとか子供さんに3人以上産んでほしいっていうようなことを伝えてくれっていう、まあ、これも本当失言なんですけども、本当最近ね、政治家の失言多いですよね。考えてみると多分政治家の出身っていうのは、そういう人たちは必ず北海道の釧路出身じゃないかと思ったりします。なぜか失言だらけなんですね、これがね。まあ、今のこのネタが分かった方はね、最終学歴中学校は出ていただいてるんではないかなと思ったりしますが、ちなみに私の最終学歴はですね、舞鶴自動車学校と、まあ、こういうことになっておるわけでございます。まあ、いろいろのネタをですね、集めてまいるわけですけれども、まあ、母の偉大さっていうことをね、よく、耳にします。母というのは確かに素晴らしい偉大な、一つの例えになると思います。出身の卒業した学校、これもね、母校というふうに言います。これ父で書くと大変ですからね、不幸ということになってしまうので、母と父ではえらい違いだなと、まあ、こんなようなことを思ったりをしております。まあ、仕事柄ですね、いろんなところに寄せていただくわけですけれども、この前も老人ホームに行ってまいりますとですね、そこの施設長の方々から、うちのおじいちゃんおばあちゃんはもうみんな素晴らしい元気ですと、いいですねと、もう虫歯なんか一本もありませんよとこうおっしゃるんで、すごいですねとまた言いますとですね、いやいやいや全員入れ歯なんですなんてことで大笑いをした経験がございますけれども、先日のその南舞鶴女性の会でもですね、多くの議員さんなんかもお越しをいただいておりまして、何のために議員をやっているのか、議員の目的は何なのかというふうなことも問わせていただいた次第であります。まあ、私がお願いをしたいということでね、皆さん議員の府議、市議の方々にお願いを申し上げましたのは、 何のためにという部分で皆さん大体ね、府民のため、市民のためとこういうふうにまあおっしゃるわけです。国会議員であれば国会の、国民のためとこういうわけですけどもね、人のために果たして本当にいつまでも仕事をやり続けられるのかとこう考えたときに、やはり自分の幸せというものがなければ、自分のやりがい、人からこう感謝されてよかったと思えるところにゴールインを持っていかなければ、人のため、市民のため、国民のため、府民のためと言っててもですね、なかなか長続きしない。本音で語りましょうよということを議員の皆さんにもお願いをしてまいりました。じゃあどのように考えるか。私は舞鶴市民の皆さんに喜んでいただく議員活動をしっかりやって、そしてあなたのおかげでこんなに住みよい町になったよと、ありがとうと言って手を握っていただくとき、そのときに人の役に立てたという喜びを実感する、ここが議員としてのゴールインであっていただきたい。ということは、立候補するときに市民のために働かせてください、府民のために働かせてくださいというよりも、皆さん、市民、府民の皆さんの笑顔を見たい。その笑顔を見れるための一生懸命の議員としての努力をいたします。そして皆さんからあなたのおかげと言っていただいたその時に、私のこの喜びを実感したい、その喜びを味わいたいから議員にならせていただきたいんですと、ここまで本音で語っていただきたい、こういうお願いをさせていただいた次第であります。まあ、なかなかね、そこまで本音できちっと伝えるっていうのは難しいこと、またはどっかに恥ずかしさがあったりして素直にそういった思いが伝えられない、そういった議員の方もあるかもしれませんけどもね、ぜひともそういった根本的なところ、要するに何のために議員やってんのかっていうところをですね、あえてお願いをしたいなというふうに思ったりもしている次第でございます。ここでですね、その今度は南舞鶴女性の会ではなくて西部の小さな学校にお伺いしたときに、実は京都からですね、大塚司教さんという方がまあいらっしゃっていただいて、本当にもう非常にいいお話をいただきました。まあ、キリスト教というのはね、私はあの仏教徒なので、あまりキリストのことを深く勉強してないんですけども、かいつまんだぐらいの浅はかな知識の中で今回いただいたお話は素晴らしいなというふうにまあ思いました。どういうお話かというとですね、ルカによる福音書の10章25節から37節良いサマリア人の例えという文章がございましたので、藤本さん、ちょっと読んでいただいていいでしょうか。
ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。そこへある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になるとデナリオ銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。
そうですね、非常にこの奥の深い文章だと思うんですね。隣人ということが出てくるわけですが、同じ地域や国に住む人というふうにまあ理解してもらって、一つの民族だというふうに考えていただいたらいいと思います。この場合、この隣人、一つの民族というのはレビ人になるわけですね。で、そのレビ人がこの、考え方のというよりも、一つのこの地域を形成している中で、その周りにですね、まあ、レビ人とは少しこう見下された感じの人たち、民族がいて、これがサマリア人に値したわけですというふうな背景を、事前にお伝えして説明をしますと、要するにこのレビ人、追い剥ぎにあったレビ人なんですけども、そこに祭司が、要するにキリスト教の関係者が通っても全然自分を助けてくれなかった。また同じ民族のレビ人が来ても同じように助けてくれなかった。でも自分たちが見下してたというか、そういうふうに少し差別的に見てたサマリア人が自分のことを助けてくれたということですよね。その時にレビ人、助けられたレビ人はそのサマリア人のことを隣人と思う。要するに隣人ということは神のように愛する、隣人も神のように愛しなさいと。神と隣人はある意味イコールなんですよね。そう考えて見ていくと、これはなかなかまあ奥が深いお話にはなるんですけども、その人を愛していくというこの進み方、隣同士の隣人、そして町内、市内、府内、そして日本という国、地球という規模、地球全人類を愛しなさいというふうにも言えるわけですけども、隣人から全世界の人たちっていうふうにこう話を大きく、また愛する人を拡大していったとしても、結局自分の立ってる座標軸にあるその自分の足元のこの視座という部分についてはですね、全然広がりはあって尊いことなんだけども、あくまでも自分が主人公のものの見方しかできてないんです。ところが相手の、要するに、まあ、今回だと被害があった人の立場に立って、それを助けてくれてくれたサマリア人を見たときに、ぜひあなたに隣人になっていただきたいとこう思ったはずなんですね。ということは視座を変えて、相手から隣人になっていただきたいと思えるような生き方、これが大事なんだというふうにまあ教えていただいたというふうに考えております。冒頭申しました、南舞鶴女性の会に来ていただいた議員さん方、また市長もいらっしゃってたんですけどもね、ぜひ皆様方、あなたにとっての隣人は誰なのか、しっかりと考えていただきたいと思います。
ありがとうございます。この番組は FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで、最新の番組、過去の番組もいつでもどこでもインターネットでお聞きいただくことができます。これまで62回の放送分がございます。ぜひ FM 舞鶴のホームページにアクセスをしてみてください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜もメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。